はい、参りました。
間違えたよ、入り方。
え、いやいやいや、間違えてないよ。参りました、本当に。
ああそう。
はい、いやー、なんかさ、もう暖かくなってきてさ、まあ
4月ですね。
そうで、まあ今からようやく CL 本番だというのに、こんなこと言うのもあれやで、ちょっとなんかサッカー見るモチベーションみたいなのがちょっと難しいですね。
なん
か、ちょっと推しチームがほぼ優勝確実みたいな状況やと、で CL ないわけやろ。
まあそう、
そうか、そうそうそうと思ってね。ただなんか、なんつったらいいんやろ、あのあれはあるわけじゃないですか、そのユーロに向けてみたいなのも見ようと思ったら見れるというか、まあこの選手注目だなみたいな、ちょっと目線を先にこう当ててさ見るみたいなこともできんねんけど、なんかそれで言ってもなんかちょっと今大会イタリアはちょっともう何、ちょっともうその勝てない要素が多いからさ、なかなか難しいなみたいな。
うん、
やっぱ監督変わったばっかやしさ。
まあそうか、
で次でもう5試合目とかでもう本ちゃんとか分からん、5、6、まあ10試合やらないうちに多分本番入るから、まあ、なかなか厳しいやろ
う
なっていう感じよね。
そうね、まあまあプレミアは今年面白いからね。
そうね、確かに、あのもう各国、まあブンデス、セリアもほぼ独走状態のチームがあって、で、ラリーガも多分レアルだろうぐらいの感じなのかな、今順位的には。
うん、
だからそう考えるとプレミアだけはね混戦になってるって。
そうね、3つの混戦やから余計面白いよね、いつもより。
久々よね、なんかあのこの時期に優勝争いしてるの。
まあ、優勝争い自体は去年もアーセナル頑張ってたし、
ああまあそう
けど、3つとなるとなかなかなかったんじゃないかと思うけどね。
そうやね、確かに。なんかでも俺この時期になるともう結構半分ぐらい蹴りついてるイメージもあってさ、もうシティが走り倒してるみたいな。だから そこで言うとシティがね、三つどもえみたいなのもちょっとなんか久しい感じがするよね。
そうやな、
どっかと競ってる状況っていうのは、
シティが勝ち出してから初めてじゃん、3つで争ってん
の。3つはそうやね、
大体リバプール
と、確かに
去年はアーセナルとやったと思うから、
確かにね。いやー、まあまあまあそうですね、まあリーグの状況なんかにもよるんですけど、まあでももちろんね、あの CL の何ちょっと強豪チームとか、まあ、チェックする意味でも結構見てるんですけど、なんだかんだまあまあまあそんなね、強豪チームサッカー界に関するちょっとお便り、あの先週やったね、ポールさんご紹介お願いします。
はい、マネージャー型監督先週紹介した、
そうですね、
やつだね、
先週のファーガス、マンユーがこれからはマネージャー型の監督にもこう選手を選ぶ権利みたいなのを与えてたけど、そういう権限はもう、ディレクターに一任して、ヘッドコーチとして監督はピッチ上のことだけに集中してほしいっていう風な体制を取るっていうニュースが出ていたので、まあ、ファーガソン、ベンゲルのようなマネージャー型の監督は今の時代にフィットするかしないかっていうの
うん、
お伺いしました。
でノーリスさんがくれまして、
ありがとうございます、いつも
ありがとうございます。現代サッカーでは監督コーチ陣に求められる要素が多すぎるため、できるだけタスクを分担していくことが必要になると思います、
はい、
だからまあフィットしないっていう回答やね、ノーリスさんは、マネージャー方は今は、他リーグを含めて丹念に観察し、有望な人材をチェックしていく作業はその分野の専門家が担うべきでしょう、
はい、
ただし分担することによって補強戦略と監督の戦術がちぐはぐになってしまうのは最悪です、まずはフロント陣が目指すべきサッカーを設定し、その方針に沿って監督を選び、同じ方針で選手を補強していくことが理想的です、 この点バルサのような組織性のクラブでは、うん、どうしても方針の一貫性が保てなくて行き当たりばったりな運営になりがちです、
うん、
マドリーも組織性のはずなんですが、
うん、
ペレス会長が絶対的権力を持って安定形でできているのは どんな違いがあるのでしょうね。不思議でもあり羨ましくも感じます。
はい、ありがとうございます。
うん、
まずは、まあ、ノーリスさん的には超現代サッカーじゃタスク型で難しいんじゃないか。ただまあタスク型だからといってもう完全に分けてそこがコミュニケーション取らないとうまくいかないんじゃないか。ディレクター、まあ、ディレクターチーム作るディレクターと監督はねっていう感じか。
うん、
まあおっしゃる通りよね。確かにね、やっぱ難しいか、見たいんやけどね。うん、
まあそう
ね、クロップとかそういう匂いはするんやけどな俺実は。
うん、
なんかいろんな選手がもう言ってるけどクロップ対して戦術には口出してこないみたいなのはよく言われてるからね。
うん、
なんか結構コーチにそれ任せて
はいはいはい、
かといってまあクロップがどんだけその選手獲得に口出してるかは俺らは見えてこうへんからさ、だから、うんうん、まあモチベーター型監督なんかもなとは思うんやけどクロップさん、
うん
うん、
まあ、なかなかだそこを一人に権力集中させることがどうやねんみたいなとこもあるんかもね。
うん、確かにな、
できたとしてもそれだけの仕事を、
うん、嫌がるみたいな人もいるよね。なんかチェルシーがさ去年買収された直後、まあ、報道やからどこまでほんまかわからへんけどに、まあ、そのどういう選手を取ってきたらいいかっていうのをチェルシーのオーナー陣とかが上層部の人らが、まあ、決めたいっていう会議に、まあ、その当時監督だったトゥヘルを会議に出てくれって言ったんやけど、それは俺の仕事なのかみたいな、トゥヘルはそういう態度だったみたいな、うん、まあ、ドイツのサッカーに慣れてるっていうのもあると思うけど、うん、みたいなニュースを見たから、それをなんかね そんな権力いらねえよっていうタイプもいるやろうし、逆にねそういうの欲しいっていうタイプもいるやろ
う
しね。
うーん、そうね。でまあだから集中、まあ、まあそうか、集中させることで仕事もできて別にチーム的には集中させていいよってなったとしても、
うん、
いずれその人おれへんようになるわけやからね、うん、っていうのをファーガソン・ベンゲルで見てるから、
うん、
か後々考えると、まあ、それがあの二人ほど長くなくても、
うん、
良い方向にはなかなか転ばないよねっていうところも見てるんかもね、
うん、
ああ結果もうその人おらな何もできへんなるわけやから、
うん、
そのあり方しちゃうと。
なんかただそこで面白いのはさ、分担が進んでるさセリエではさ、やっぱそのディレクターなり CEO が動くやん、
うん、
するとやっぱりファーガソン・ベンゲルがいなくなってどうすんねん問題みたいなの起きてるけどね、多分ユベントスは、
うん、
マロッタっていう、まあ、超優秀な人材がいなくなってからユベントスどうよって言われるとっていうね、サッリ・ピルロやからな、そっから始まってるからで、アレグリやから今どうすかって言われるとと確かに、
まあ、そういうな集中させたことによるというか、シンプルに CEO の腕力量なんじゃ、
そうそうそう、でも CEO の力量なんやけど、やっぱりそこにはこう一番そこがトップになるから、
うん、
まあ言ったらそのなんやろ、まあ、ファーガソンが担ってたような役割は、まあ、ディレクターがやって、でファーガソン政権下でまあ、コーチが担ってたような役割を監督がやるみたいなことなのかなと思って、まあ、万有に例えるとね、
うん、
そうだから、まあ、その形だと結局やっぱり優秀なディレクターがいなくなるとチームが瓦解してしまうみたいなのは、まあ、あんまり変わらへんのかなと思う。やっぱりトップにいる人がにやっぱり権力は行きやすいというか、能力はやっぱり行きやすいみたいなのはあるんかな、
うん、
なんかねセリエやと。でもドイツとかはあんまイメージないよね、そういう、なんかディレクター交代しましたとか、まあ、まあリバプールとかさディレクターコロコロ変わりましたとかって言って、まあ、まあ それなりにね大崩壊みたいなにはなってないもんね、
まあ、それ分散させてるメリットなんじゃない、クロップがおるからとりあえずなんとかなるっていう、
うん、そうだろうね、
そんな気がする、それなりそうなんじゃん、
うんね、確かに、
うん、
だからディレクターというか、そのディレクターとか CEO に行き過ぎるのも良くないみたいな例かもしれないよね。だからそのイタリアサッカーでは、
そうね、
うん、マロッタ一人でインテルはここまで強くなるわけやから、まあ監督も選ぶわけやしね。
そうだね、
うん、まあ、でもマロッタだけじゃないと思うけど、マロッタも下にディレクターがいて、でその下に監督がいるみたいな人事構成なんやと思うよ、構成的には。球団社長やからね、
うん、まあそうね、
うん、でなんかでもなんか最近そういうのが多いんかね。なんかさ、ツイッターでチラッと見たんやけど、アンチェロッティって自分でもう戦術は立案せえへんらしいね、
うん、
コーチに何か立案させて選ぶみたいな仕事らしいね、
うん、
だからなんかなんていうの、まあディレクターにしろ何にしろやっぱりそういう仕事になってくるのかなと思うね。なんか、
うん、まあそうはね、まあやっぱりフロントが大事
そうね、
まあ、あるかもな。かバイエルも結局カーンになってからどうやねんみたいなの
あったんかもしれないし、まあまあまあそうやな、確かに確かに。切るの早かったからさ、あの傷はついてないけどね、今シーズンは明らかに傷がつきそうだもんな、このままじゃ。
長年取ってきた体勢で10連覇してきたけど、
うん、
っていうね。
確かにそれはあるね、
うん、やっぱり選ぶ側の人間が、まあまあでもサッカーは戦術とかもあるから、だから難しいんやろな、
複雑よね。
だから何やりゃ絶対勝てるってやつがないし、
うん、勝ち方はいろいろあるからね、
うん、で同じようなタイプの監督やろ前の人とと思ってたけど、蓋開けたらちょっとちゃうかったみたいなのもあるんやろ
う
し、
うん、
一貫性を持たせようにも、
うん、
まあ、なかなかやっぱそこの目利きは難しい
んですよね。難しい、うん、だからこそ分担した方がいいっていうのはあるかもしれないね、
うん、
難しいからこそ、うん、であとはあれやね、バルサはソシオ制のクラブで、まあ、方針一貫性が保てないっていうことね。
ソシオ制だから、
まあ、
ファンたちがってことだろ。
そうそう、まあファンというよりは会員やね、その、
うん、
お金出てんのかな、お金出してる人が会員になってるのか分からんけど、レアルマドリードも会員制のはずないけど、レアルマドリードの方は安定経営してるっていう、どんな違いがあるのかっていうね。確かに
保てないんか、そっちの方が。バルサは、
バルサはなんかやっぱ会長変わるといろいろ変わるからね。だからなる
ほど、ソシオ制があんまり分かってないけど、なんかなんかそっちの方が、だからまあファン代表みたいな人たちなわけやろ、会員って。
まあまあそうよね。
ということはバルサにはこういうサッカーしてほしいって思ってる人たちなわけやん、ファンって多分、
うんうん、
だからそっちの方が一貫で保てそうなもんなんかなとも思うけど、そういうわけでもないんやね。
うん、そうね。それはでもなんか前のサッカー哲学の本を紹介した時に話したバルサはちょっと特殊で、やっぱ二面性があるよねっていう話をしたよね。あのスーパースターを取ってくるっていうバルセロナ、まあ古くはねもうマラドーナがおったわけやし、っていう、あとリバウドがおったりとかね、やっぱりその時代のスーパースターを取ってくるっていう、まあ、DNA と、もう一個 DNA があるとしたら、まあそれはクライフ以降のその戦術的なサッカーで結果を出すっていう、まあ、クライフ以前は結構スター集めてレアルに対抗するみたいなチームだったみたいなこと書いてあった気がするから、
うん、
だからそれでいうと、もともとその二面性があるクラブだから、
うん、
どっちかで結果出なかったらどっちかが顔をもたげてくるみたいなんで、ファンの意見もこう割れがちみたいなのあるかも。
まあじゃあマドリードの違いはそこなんじゃんって感じだな、うん、マドリードも多分もう世界一の選手取ってこい戦略で、ファンもいいと思ってそうな感じが俺はする
から、まあ勝ってるからね。そうね、うん、その通りだと思う。あとあのレアル・マドリードの場合はあの方向転換したこともあるんですよ実は、
うん、
それはペレスがいなかった頃なんですよ、
うん、
でその頃やっぱうまくいかなかったんですよ、
うん、
如実に。でうまくいかなかった時代に集めた選手がスナイデル、ロッペン、ファンデルファール、
で監督はドイツ人のシュスターっていう人だったんですね。その時はペレスは監督じゃなあの会長じゃなかったんよ。第一期銀河系軍団でいろいろ選手集めてからバランス崩壊して、でそういうなんていうのかな、ちょっとドイツオランダ方向の方向に行ってそういうチームを作ったんやけど、それうまくいかんかったからやっぱ戻して、それが軌道に乗ってるっていうのはあるから、やっぱり今なんていうペレスに待ったをかける口実はないよね。その会員たちペレスのやり方どうかなって思ってたとしても、なんか正当性がないというか、今それ言ってもついてきてくれる人がいなそうというか、勝ってるしね、その前違うやり方であのひでえ時代があったっていうこともあってね、
うん、
今じゃ信じられへんけどベスト16の壁を破れない時期あったからね、 CL のレアルマドリードにも、
うん、
だからそういう背景もあるかもしれない。
まあ、結局会長次第ってことですか、これ組織のせいでも。
あ、会長っていうより勝っているかどうかとそのクラブの歴史なんじゃん。やっぱペレスはなんか自分のペレスがこの方針取ってんのって、自分が青年期に見た、
うん、
何やったっけ、あのアルゼンチンのなんか、まあ、マドリスモを象徴する人物だみたいな人、選手が大昔にいた選手を見て、 その時期のレアル・マドリードを今に再現させたいって言って第一銀河系軍団を立ち上げたみたいな、
うん、
そういうなんていうかな、まあ、過去の栄光、過去の成功体験をこう引っ張り出してきてるみたいな、でそれでうまくいってるからこう回り続けてるみたいな、やっぱどっちにしろ過去の成功体験から持ってくるから、やっぱその歴史なんじゃないかなと思う。なんかレアルはやっぱりその過去の成功体験が、多分それでの成功体験がすごい強烈にあるんじゃないかなって思うし、逆にバルセロナは成功体験が2つあるみたいなこともあるかもしれないね、
うん、
スター軍団で勝った時期とクライフで勝った時期とあるから迷っちゃうみたいな、
うん、
なかなか面白いっちゃ面白いですね、この、
うん、
逆に言うとレアル・マドリードがなんか戦術的なサッカーして勝ってるイメージ全くないもんね。
うん、そうね、
うん
うん、
っていう感じですかね。はい、ということで、まあまあまあね、あ、いつもお便りありがとうございます。ではまあそんな感じでちょっと、まあ今週はまあまあまあどうだろうな、もう割と谷間というか、まあ、CL 直前っていうのもあって、そんなニュースがあるわけではないんですけれども、まあ1週間のニュースをおさらいしていきたいと思います。はい、それでは参ります。私がインテリスタトさん、そしてお相手
マイファンポールです。
はい、はい、ニュースのコーナー、はい、今週やったサッカーニュースをセットして語るニュースのコーナーです、
うん、
まずは CL 直前とね、さっきも言ったんですが、まあ、その CL に関する、まあ、これ結構びっくりしたニュース報道があったんでお届けします。はい、レアル・マドリードとマンチェスターシティの日程面の大きな違いにペップが嘆き、うん、はい、アンチェロッティは冷静にこれがフットボールだ、試合には影響はないというふうに言ってます。はい、CL のベスト16で対決するレアル・マドリード対マンチェスターシティ、我々もね、先週の、あ、先々週かなにこうお便りのお題にさせていただいたこの両チームの対決なんですが、まあこれに関してマンチェスターシティのグラウディオラ監督がレアル・マドリードとこう準備期間の長さがあまりに違いすぎるっていうことを嘆いているっていうような報道がされてました。はい、
うん、
まずね、このレアル・マドリード と、マンチェスターシティは、まあ、CL で対戦するんやけども、まず、マンチェスターシティは、代表ウィークが明けた、後に、1試合試合を消化して、でその後、シティは、それがだから、アーセナル戦かな、消化して、でその次、ミッドウィークにマンチェスターシティはアストンビラと対戦しますね、
うん、
はい、で対戦して、その後、今週末はクリスタルパレスと、対戦すると、
うん、
はい、
なので、まあ、まあ結構なるちょっと過密日程というか週2で試合するのが続いてしまうという感じなんですが、その一方レアルマドリードに関しては、代表ウィーク明けの試合1試合やった後に試合がない CL まで8日間、
うん、
はい、なので、まあ、グラウディオラ監督は我々は、水曜日に、アストンビラと戦って土曜日にクリスタルパレスと対戦してでその次の週の火曜日にマドリーに行くとで一方マドリーには、9日間の準備期間がある9日間だよと私にあと1日くれこの差は大きいノーチャンスだと嘆いているというふうに、うん報道されていてで それに対して一方アンチェロッティは、これがフットボールだと言い放ってシティ戦の準備期間は9日間あり満足している我々には小さなアドバンテージがあるしかしそれが試合に影響したりしない準備の時間はあるしベストを尽くすよというふうに言ってます、
うん、
はいということで、まあ、条件が違いすぎる、まあ、試合の多さが違いすぎだろうということではい
うん
ペップが嘆いてるっていうニュースなんですけど
はいはいはい
いかがですか
しゃあないよなとしか思わんな、なんか
ああこれでもなんでこんなことになってるんやろね、
うん、
何の違い、うん、だって普通にリーグ戦やんなこれクリスタルパレス戦も
そうやな
たまたまか
たまたまというかだからうん FA カップを週末にやるからね
ああなるほどね
その演まあ延期分じゃないなこれ多分その分もあってそもそも予定はしてたはずないもう31節でミッドウィークにやってるから全チーム
はあはいはいはい
なるほどだからその辺も考慮した気はするし
あ、
うん、だからで多分 CL の準々決勝もここでやると思う多分決まってるやろシーズン前から
うーんそうね
だからもうしゃあないやろとしか思わんねん
けどあでもラリーガがちょっと休みが長すぎるみたいなのがあるかなもう4月1日にやってで1週間丸々試合がないっていうのもなかなか珍しいよね
だなんリーガ今週末リーガがない方がちょっと不思議な感じがするよね
コパの決勝があるからかなもしかしたら
うん
それで開けてんのかなってああなるほどねそうかであとはあれかプレミアには FA カップが週末あるっていうう
ん
そうかいやなかなか、
うん、延期分入ってきてるとこなら、うん、ってな思うけど
ああ
そんなわけでもないと思うから
なるほどね
もうリーグの違いでしかないと思うけど、う
ん、でしかないああいやでもこれ結構厳しいよなシティとしてはね
まあ厳しいのは厳しい
よ ねしかもあの怪我人やろ
うん
なるほどなこれどうなんでしょうねなんかちょっとこれであっさりやられたりとかしてほしくないなと思うんやけどね
まあかそうねじゃリーガが今週末ないのがまあ分からんけどそれこそうん、まあちゃうとは思うけど CL 勝ってる勢に万全の状態で臨んでほしいから認定緩めにしてるまで考えてんのか、
うん、
リーガが
ああラリーガねうん、
まあ、そこまで考えてるんならもうリーガの戦略勝ちやろうし
まあそうね確かにリーグとしてのねうん、
うん、まあでもそんな何チーム残るかも分からん
そう
やり方はせん気はするけど
うん、うんうんうん、確かにねしかもなんか そこの日程にレアルマドリードが入るみたいなことをねその、まあうん、最初から想定してこう日程組むみたいなことができるのかみたいなね、まあ、直前に帰れるんやろうけどさ、うん、日程、まあ、限界があるやろうしっていうのを思うねいやでもこれはなかなか不利っちゃ不利っすねシティはね
うん
どううん、どうなんか不思議が多いチームよねでもマンチェスターシティってなんかねこんだけ結構さその過密日程なりなんなりだとかって言ってる割にはやっぱりあんまり、まあ、最近そんなことないけど、まあ、選手あんまり選手交代あんませえへんとかさ、
うん、
メンバーも結構キュッとなってるというか
レアルマドリードとかに比べると、
うん、
っていうところはやっぱりなんか不思議よね。これでここまで来てるっていうのはね。
まあそうね、まあそういう、まあでもそれで去年も3冠やし
ね。ああ、そうそうだね、確かに。
まあそれはもうペップのやり方なんやろうけど、
うん、いやでもなかなかなかなかそうね、日程の班ではな、うん、でもどうなんやろうね、逆に試合間なくす恐れみたいなのもあるしな、1週間サッカーやってないとね、まあ試合やってないとね、
うん、
なんとも言えへんよね。
まあそうだね、
うん、まあやってみないと分かんないけどね。まあでもやっぱここでやっぱりひっくり返したら、やっぱシティってやっぱ本当に強いなってなるしな、
うん、
なんかね、
うん、
だからまあちょっとまあ、シティのなんていうかな、まあ、出足とかその辺に注目ですからね。
うん、
はい、といった、ニュースでした。はい、それではその次は、そんなシティが所属するプレミアリーグのニュースです。プレミアリーグなんですが、まあ、驚きなのが、ブライトン、三笘がね所属するブライトンがクラブ最高益を記録、
うん、
22-23 シーズンの、売上高は約390億円に到達していると報道されています。
うん、
はい、ブライトンは、22-23 シーズン、デゼルビ監督の下で、リーグ5位で、FA カップ、準決勝にも、進出したと。でこれに伴って、まあ、賞金とか放送収入とかがこうどんどん入ってきてね、かなりこうなる賞金がいっぱい入ったよっていうような、その結果、あとはあれか、移籍金のまあ収入、さっきの言った、賞金のが増えたことと、あとは、売った選手か、これ移籍金収入では、ビスマ、ククレジャ、トロサール、マクアリスターといった主力を売却した移籍金収入で、さらに、まあ、22-23 シーズンだからポッター前監督とスタッフがチェルシーに引き抜かれた際の保証金などを含めて、まあ、全部含めると、売上高が、過去最高を記録したと、クラブ史上最高額になったというふうに言ってますね。はい、なので、ブライトンの発表によると売上高は、21-22 シーズンは、333億円で、そこから、その次の22-23シーズンは390億円と一気にゴンと上がったというふうに、 17.2% 増加したというふうに言っています。はい、で、なお、あ、そうか、でさらに、こっから、もしかすると、まあ、22-23 シーズンのこの移籍金の収入にもしかすると、すごい、英国史上最高額で、移籍してたカイセドとか、あとは、まあ、ロベルト・サンチェスの収入は今回含まれてないっていうことも伝えられているんで、なので、まあ、来シーズンはもっとさらに上がるかもしれないというような、はい、ニュースでした。
うん、
はい、いやすごい、ブライトン過去、まあ、シーズン最高益を記録したっていう、
うん、
いやもうマジでなんかあるよな、錬金術というかどうなってんだ感があるよね。
まあうまい経営してるよね、
っていうのと、あとはまあこの今言った顔ぶれがすごいよね、ビスマ、ククレジャ、トロサール、マクアリスター
、
確かに、でこれ抜かれてな、あ、まあまあマカリスターはいたんか、でもまあまあそれでもね、いい成績残し続けてるっていうのもまたすごいよね。あ、ごめん、リーグ6位か。あ、いやーどうすかブライトンは。
いやすごいんじゃないですか、だからまあ、うん、ちゃんといい選手取ってるよね、スカウトがいいんやろうなとも思うし、
うん、
うん、でも監督もだからポッターも良かったし、今デゼルビもいいし、そこも
監督選びもうまいか
取ってきてるんやろうな、選手をちゃんと成長させられる
タイプ
監督を使ってるんやろうなって感じだね。
確かに もうちょっとでもブライトンがね、なんやろ、まあ今シーズン補強したって言ってアンソハティとかかでずっと怪我してるみたいな、結構不運とかもあるから、本当はもうちょっと順位上来てもおかしくないよね今シーズンも。なんか俺の感触やとめっちゃ怪我によるみたいなね報道多いやんか。
うーん、そうだね、
うん、だからまあやっぱり売りながら強いっていうのはなかなか珍しいですよね。
まあうん、そうね、
うん、
うん、まあ今9位か、まあでも、うん、いやまあ、うん、ようやってるけどねプレミアでこんだけ、だからまあもう抜かれるの前提で、
うん、
若い選手取ってきて育てて打って、
うん、
っていう、もうこのやり方で多分いいんやろうし、こんだけ利益も出てるし、
うん、
っていう中でこれ以上上を目指すとなると、もうなかなかもうプレミアでなかなかこんなやり方で無理な気はするから、
うん、
まあね、もっとだからビラみたいにお金かけてでするのか、
うん、
うん、ぐらいしか、なんかまあ入荷するとかみたいに、うん、
まあ、
上位くらいついていくんなら、
うん、確かに
しかないから、この、うんうん、
当分無理そうやなって思うね。なんか分からん、でもシエル権とかやったら取れるかもね。そんな感じせんか。いや、あのタイミングで例えば、まあ、
取れりゃもちろんいいやろうけど、そんな目指してないと思う。もうこれでいいと思ってると思うけど。
ああ、まあ確かにね。
もうトップ10、まあできればヨーロッパリーグ出るぐらいができればもう、うん、
バンバン
でこんだけ利益出せればバンバン剤の感じはするけどな、
うん、確かに。なんやろ、なんかプレミアリーグさ、難しいのはさ、あの監督選ぶのって結構プレミアリーグって苦戦するじゃないですか、
うん、
そのまあ英国人いないしプレミア経験ある監督もまあ言ったら限られてる中で、結構その選択肢がこう絞られるというか、ビッグクラブになればなるほど、
うん、
だからなんか例えばシティ、まあ、クロップいなくなるやろ、でシティもまあペップがいなくなったりとかして、まあ、アルテタはずっと当分やりそうな気がするやんか。でもその2つがさ、一気にガッてこう低迷したりとかすると、こういうクラブにチャンスあるかなとかって思ったりはするね、ちょっと。もちろんさっき名前出たアストンビラとかニューカッスルもそうだけど、
うん、
うん、あとマンチェスターユナイテッドもね、もちろん、
うん、
その辺は結構チャンスかもしれないなとは思う。そう、でもまあ確かに言う通りもう、うん、ただまあそれを狙ってこういうチーム作ってるわけじゃないやろね。その CL 好きあれば CL 取ってやろうと思ってないやろな、多分経営陣というかブライトンがそのクラブの仕組み的にね、
まあほんまに好きあらばちゃう、別に絶対に毎年4位狙っていくぞじゃないと思う。
ないよね、確かに確かに。
けど、
うん、
うん、
そうで、まあまあ不思議なのがやっぱり中堅チームやけどさ、なんかそのできるだけ難しいことやって勝とうみたいなさ方針っていうのも、まあなかなか面白いよね。そのまあポッターなり、まあ、デゼルビなりさ、やっぱりボールリスクを犯すタイプの監督やんか、
うん、
だからそういう監督を選ぶっていうところも面白いよね。その中堅クラスだとやっぱり何やろ、まあ言ったらビラみたいにさ、やっぱエメリーみたいなこうちょっと守備整備できますとか、そういう監督の方がやっぱ中堅チームって躍進しやすいみたいなところをちょっと感じたりはするんやけど、
うん、まあそっちの選手も生きてくると思ってんかもしれない、
うん、
まあ、売ること考えてるんなら、
うん、確かにビッグクラブに売りやすいよね、そういうサッカーを普段からやってると、
うん、
まあその普段からビッグクラブがやるようなサッカーやってるとね、
うん、
それはあるよな。
まあデゼルビがだから出てきそうな感じがあるから、今シーズン終わって、
そうね、
この後もだ、
うん、
攻撃的なサッカーをする監督を引っ張って来るんかなっていう、
で
楽しみであるね、
うん、どういうタイプ持ってくるか楽しみよね。
うん、 まあそうね、あのボローニャ誰だっけ監督、
あー持った
あとか
持った、
ね、ああいう監督でいいと思うよな、ジローナの監督とか。
ああそうね、ジローナね、確かに。
そう、ね、もう他のリーグで面白いサッカーしてる監督っていう
くくりやと確かにデゼルビと、そうね、あとはまあイタリアと、イタリアのって俺らまだ見たことないけどフィオレンティーナの監督とかね、
うん、
なんか
そういう、うん、チームであってほしいけど、そういうの見たいし1チームぐらい、
うん、
プレミアで。
ああ確かにね、
うん
うん、確かにそういう、まあそういう監督にとってはこうちょっとチャンスになるクラブかもしれないよね、うん、だからこれでデゼルビがまあ どこか分からんけどさ、ビッグクラブ行くんやったらやっぱりそれはそれもまたブライトンの宝石って感じがするし、ね、
うん
うん、ステップアップクラブだけですよな、
まさ
にね、
うん
うん、面白いですね。そうはい、ということでまあまあまあまあでもそうですね、なのでまあブライトンから誰かしら引き抜かれるときにブライトンが次誰を選ぶかっていうのにも注目ですよな、
うん、
はい、それがうまくいくかも含めて、はいっていう感じです。はい、それでは、その次のニュースです。そのブライトン絡みなんですが、育成関連です。この10年で、下部組織出身選手を最も高く売ってきた、商売上手なクラブトップ5、
うん、
はい、ということで、まあどこが一番あれですかね、アカデミー出身の選手を、まあ、一番高い値段で、移籍させてるかっていうようなランキング、まあまあまあ
ここ10年で、
ここ10年か、ね、うん、じゃあ5位からいきますか、
うん、
はい、まずは第5位、チェルシー、
うん、
はい、チェルシーはね、過去の移籍金、まあ全部で、10年で、2億9700万ポンド、まあ、561億円ぐらいというふうに言われています、うん、はい、で大きな利益を上げた、アカデミー出身選手になると全然分からへんな、2014年以降、マルク・ゲヒ分からん、トモリこれ分かる、うん、エイブラハム分かる、メイソン・マウントらが挙げられてます。
うーん、そう、トモリもまあまあ高いか、
うん、で、まあアブラモビッチが、まあ、かつてのねオーナーが、まあ巨額の資金を投入したっていうのもあるんやけど、まあアカデミーの強化にも、まあ、アブラモビッチは力入れてて、でまあその影響もあって、まあ2013-14 シーズン以来、FA ユースカップっていう、まあ、ユースの FA カップみたいなんで5回優勝してるし、あとはあの FIFA ユースリーグっていう、これはユースのチャンピオンズリーグみたいなんでも2回ヨーロッパチャンピオンになってると。
ウェファやね、
ああそう、うん、ウェファ失礼失礼、そうっていうのがあるので、なのでもともとね、まあ育成には力入れてるクラブよってことです
ね。ゲヒっていうか、まあ、こうグエイやね、今クリスタルパレスイングランド代表も入ってルカ入らんか、
へ
ー、センターバック、
へー、そうなんや、
まあ、ステップアップしそうな選手ではあるね。
うーん、なるほどね、
まあ、チェルシーはそれが多いね。だからもう逃した魚がでかすぎ、逃したというか出した魚がでかくなりすぎるっていう、デブライネとかサラとか、
あー確かにね、
まあルカクも、まあ、ルカクはまだチェルシーの選手か、
まあそう
だけど、まあ
確かに
そのパターンがあるから怖いっちゃ怖いよね。
あ確かに、
判断が早すぎるという。
あ確かに。
だから、まあ、多分今からトップ4言うけど、
うんうん、
多分チェルシーは他のチームと違って多分勝ちたいチームやと思うから、ちゃんとプレミアも取りたいし、
うん、
チャンピオンズリーグも取りたいし、
うん、
だから出す出さの判断難しいよなと思うよね。なんかどこまで出すかっていうね。
ああ育成に力入れたとて、
いや力入れて、
うん、
そのうん残しといた方がいいのかっていう、
うん
う
ん、
化けるぞっていう、デブライネなんか残しときゃよかったなってなる代表やんか、なんかあんな選手になるんなら、
うん、そうやな、
まあサラーもそうやろう、
いやそう、でも難しいよね、なんかいやなんかそのデブライネサラーで言うと、ただちょっと違うのは別にチェルシーが育成したわけじゃないやんか、
あ、
まあ、取ってきて、そうそうそう、うん、でデブライネが俺は開花したなって思ったのはボルツブルクの時っていう印象やね、
うん、
でサラはリバプール行ってから明らかに別の選手になったなって俺は印象やね、
うん、
だから選手がゴンってくるタイミングって、
うん、
なんかそのずっと手元に持っててもデブライネがあのデブライネになったかって言われると微妙かもみたいなこと思わへん。ちょっとい
やもうそ
らそう、ね、うん、なんか難しいよね、そのやっぱり言う通りその出すタイミングが、じゃあ持っときゃなんとかなったんかっていうとまた違う感じもするし、うん、でも逆に言うとそのチェルシー時代のサラって練習ではメッシだけど試合じゃダメだなお前って言われてたらしい、
うん、
練習でめっちゃ無双してたんやって、うん、そういうことがあるんやったら残してもよかったかなとも思うやん、
うん、
だからまあ難しいよなやっぱりチェルシーみたいに、
うん、
その勝ちたいクラブにとっては
別に打って儲けるために育ててるんじゃないと
思う、ない、チェルシーは。ああなるほどね、
だからそこの判断は難しいよなと思う、
ね、確かに確かに、
うん、
そうな、かといって ね、 そ、 ねそのユース自分のまあ難しいよね、うん、っていう感じか、はい、うん、第5位はチェルシーでした。はい、その次、第4位が、意外ですね、レアル・マドリード、
うん、
はい、レアル・マドリードは、移籍金合計で、3億900万ポンド、まあ、584億円と、はい、で、大きな、利益を上げたアカデミー出身選手は、ハキミ、レギロン、アルバル・モラタなどといった感じです、
うん、
はい、もうちょっとあるんちゃうかな、俺テオエルなんですとかそうじゃなかったっけと思ったんだけど違ったっけな、
うーん、
まあいいや、はいはい、っていう感じですね。はい、レアル・マドリードも、うん、まあまあアカデミーにはこう力入れてて、まあハキミ、ただハキミはレアル・マドリードでちょ台頭した後ドルトムントに行って大ブレイクと、でレギロンとかモラタとかもまあ結構早いうちから売られてると、
うん、
うん、でスター選手がしめくようなクラブないけど、まあ、下部組織も非常に充実してるというふうに言われてますね。
うん、
うん、リアルは
アドリーもチェルシーに近い
そうね
タイプよね、うん、まあ、あのこっちの方がより難しいよね、なんかあんだけスター選手取ってこられると、
うん、あとはまあなんか今の選手でさ出てはないけどっていうところで言うとさ、
うん、
あのね、ブラヒミ・ディアスとかいいですからね、
うん、
そうどうなんだっていうところありますよね。うん、でもやっぱなんかレアル・マドリードってやっぱりさ育成期間もさナンバーワンだみたいなことを言われてるよね。まあそうか、うん、トップチームにいる選手で言ってもやっぱカルバハルとかバスケスとかあとナチョとかもそうかなっていうふうに言われてるし、うん、あとはでまあ出てった選手言うとさっきのメンツプラス、あ、アトレティコのエルモソ、うん、あとマルコス・ジョレンテ、あとサラビア、マルコス・アロンソ、
うん、
フアン・マタらへんがアカデミー出身みたいですね、
うん、
すごいね素直に。あと確かねサウールもそうやったかな途中まで、ないけどちょっとレアル・マドリード・アカデミーではちょっと人間関係の問題とかがあってアトレティコのアカデミーに行ったっていう背景があったりとかするんで、
うん
うんうん、ただやっぱり優秀なまあまあ、ブランド力なんですかね、やっぱ優秀な若い選手がやっぱり行きたがるみたいなところあるかもな、スペインに生まれたら。
まあそれはあれだ
ろうね、うん、なんかね、
うん、
うん、いやでもすごいですねやっぱりリアル・マドリードはどこ取ってもね、
うん、
うん、ただやっぱこれもそうな、たださそのい、うん、アカデミーの選手だけではリアル・マドリードとして振る舞えないもんね、さっき言ってくれたように。だから難しいよねチェルシーと同じく。
そうね、なんか、うん、ハキミ、ハキミぐらいかなって感じがするんだが、あのスター軍団でやれるってなると、
うん、スタメン取れそうってことね、
うん、なんか他はまあ出してよかったんちゃうと思う、
あ
レベルかなって感じ、マドリアとチェルシアと残してもよかったかなってなるのがすごいところかなってい
う。ああなるほどね、確かに確かに、
うん、
それはあるかもしれないね、確かに。まあそうね、今の確かセンターフォワードもアカデミーはレアル・マドリード出身やもんね、あの何かポストマン、レアル・マドリードのポストマンも確か
ホテル、
うん、やったはずやから、まあやっぱすごいはすごいけど、うん、やっぱり超一流、まあそうね、やっぱラウールみたいな例はねえよな。
ああそうね、まああれがだから第一番の成功例か、カシージャスとか、
そうそうそうそうそう、あとモーリー・エンテスもそうじゃなかったかな、
うーん、 そこまでの選手
はっていうことよね。
うん、
確かに。アカデミー、あ、そうね、確かに。
ああ、そう思うとあんまり出てきてないかも。うん、バルサの方がやっぱその印象が強いか。
うん、アカデミーで言うとね。
うん、
はい、4位がレアル・マドリードでした。はい、そして第3位、リオン。
うん、
はい、リオン、合計の移籍金は、3億、1500万ポンド、595億円と。
はい、うん、
で、クラブ、で最も高く売れた選手トップ10を出すと、そのうち7人がアカデミー出身者と、それだけ育成に長けていると、リオンは。はい、で、まあ、大きな利益を上げた選手でいうと、エンドンベレ、ラカゼット、うん、グスト、これギュストかな、分からない
けど、チェルシーよね、
チェルシーよね、はい、で、ルケパなど、
うーん、
はい、で特にエンドンベレと、ラカゼットは2人で1億ポンドの移籍金だったと。はい、なるほどと言われてます。うーん、確かにね。でリオンでいうと、この、ね、この10年だから含まれてないけど、まあ多分ベンゼマもそうよね。
うん、そうだね。
うん、でかつてはね、まあ、ちょっと
振り返ってよ、いっぱいおるやろ
う
ね、
うん、
ぐらいやると。
そうね、
うん、
かつては、まあ、信じられへんかもしれんけど、あのリーグワンね、もう何連覇もしてるクラブでしたからね、
うん、
パリ・サンジェルマン上陸前は。
まあそう思うと、まあでもリオンはどういうクラブなのね、その打っていこうっていうクラブなのか、
うん、
やっぱり勝ちたいクラブなのか。
俺の印象やけど、リーグワン全体が打っていこうというか、
まあ、そうなんかな、パリ以外は。
うん、
パリが来てからおかしいことになったんかね。
まあ別にパリは別にフランスじゃないっていうのもあるかもね。
そのフランスじゃない、
うん、まあ結局あれアラブじゃないですか、
うん、
親が。だから貸し合いっていうのはあるかもね、
うん、
お金あるからっていう、
うん、
そう、なんか、うん、それぐらいのクラブは結構今まで通りやってるだけとか、まあ、外資が取ったけど経営方針を変えずにこう温かくサッカーしてるみたいなことかもしれないよね。
まあ、じゃあ昔からそういう感じではあ
ったんだろうね。うん、そうね、確かに。いやまあでもまあ意外ですが、まあね、確かに優秀な選手が出てくるなっていうイメージはありますね、リオン。はい、で、そして、第2位がアヤックス、
うん、
オランダの名門アヤックス、移籍金、あ、ついに乗りましたね、3億、3200万ポンド、627億円、600億円の壁を超えましたよ。
うん、
はい、大きな利益を上げた、まあ、アカデミー出身の選手としては、この10年ね、デリフト、フレンキー・デヨング、ティンバーなどがいると。ここの名前上がってないですけど、あれとかもそうか、あのマンチェスター・ユナイテッドといった、ちょっと今言っちゃったけど、ファンデベイク、
はいはいはい、
とかもそうかな、もしかするとね、うん、まあこれはね、まあ昔からそうですよね
っていう。そうね、まあアヤックスは、
うん、
そうですね、そういうチームに出てくるよね、うん、いい選手いっぱい、
うん、確かに。でまあこれ以外にも、そのアカデミー出身じゃなくてもね、外から取ってくるのもうまいですね。まあ古くはですけど、まあ、スアレスとかもアヤックスいたし、あとはまあもちろんアントニーもね、アヤックスやしね。だからそういう南米系の選手とかを取ってくるのもうまいですね、アヤックス。
そうね、
人材育成工場、うん、
まあまあまあそれは予想通りやね、
うん、予想通
り、やっぱりやんと打ってるよね、うん、選手、うん、
はい、そしてその次第1位、このクラブです、ベンフィカー、
うん、
はい、ベンフィカは、うもう桁が違いますね、4億4200万ポンド合計の移籍金で、まあ、日本円にして、835億円と、すごいな、うん、さっきだって600億円乗ったねって言ったのに一気に800億円、うん、すごい、まあ、大きな利益を上げたアカデミー出身者としては、ジャン・フェリックス、ルベン・ディアス、レナト・サンチェス、ゴンサロ・ラモスなど、
うんうんうん、
はい、まあかつてはディマリアとかがいて、まあ、ブラジルやアルゼンチンから選手を獲得して成長させるみたいな、成長させて、移籍して利益得るみたいな、 構造だったのが、最近はポルトガル人の選手を、数多くアカデミーで育成して大きな利益を上げてると。はい。でまあもちろんね、ジョアン・フェリックスは、まあ、1億1300万ポンドでアトレティコ・マドリードに移籍してるし、まあ、あとはルベン・ディアスとかレナト・サンチェス、ゴンサロ・ラモスなんかは、まあ、結構いいクラブにそれぞれ、まあ、ステップアップしてるし、はい。でさらに、今後は、まあ、アントニオ・シューバーとか、ジュアン・ネベスとかが次控えていると。はい。で、この記録はさらに伸びるだろうというふうに言われてますね。
まあおるね、
おるな、
ベンフィカ、
うん、
こう見てもいっぱいおるね、うん、毎年毎年。
先週言ったけど、やっぱりあれですね、ポルトガルとフランスはやっぱり育成大国っていう、やっぱワンツーフィニッシュはそうだったなって感じですね。
まあツーはオランダけどね。
ああそうか、ツーはオランダか。そうそう、でもなんかやっぱりそのやっぱり2つだなって感じはしますね。
そうね、うん、まあ、もっとボルトとかも入ってくるかなと思ったけど。
ああ確かにね、
うん、まあ、ベンフィカが1位だけやったね、
うん、
トップは5は
確かにすごいね。
まあマジで出てくるもんな。なんでこんなベンフィカばっかり出てくるねんってぐらい出てくるもんな。
うん確かに。
まあポルトガルだから、まあいい選手がベンフィカに行きがち。もう最近やとポルトとかも行ってんのが、
うんうん、
まあでも昔はだからそうポルトガル人にこだわってなかったよね別に。
そうね確かに、
外から取ってきて、
うん、
成長させて高く売る、
うん、
ディマリアね。ディマリア他は誰か売る、
ベンフィカで外国人分からんけど、オタメンディとかもそうじゃなかったっけ。
ああはんはんはん、
シティ行って、まあ今帰ったけど、
とかってんでしょ。
でもなんか外から若い選手取ってきて系で言うと、なんかあれの方がポルトとかの方が多そうな気もするけどな。グアリンとかポルトやったしね。フルカワも最初ポルトじゃなかったっけな、違ったっけ。でモナコ行ってみたいな感じだった気がする。
まあ、じゃあポルトガル人って切り替えてからうまいこと言ってるんかもね。
がうん、ベンフィカかもな。まあまあその方がこのランキングではやっぱり名前残りやすいよね。アカデミー出身の選手ってなると、アカデミーからやっぱり外国人選手っていうのはあんまりない、多分ないやろ
う
からね。
うん、
今のルールやと、うん、
そうか、そう、ね、あ、なるほど。アカデミーじゃなかったらもっと入ってくるかな、ポルトガル、ポルトとかも。
うん、
うん、
いやそうですね。いや悲しいことに、ただここにやっぱりイタリアのクラブはなかったね。
まあそう ね、イタリアの印象ないね。
うん、育成大国の印象ないもんねやっぱね。
そうやな。
うん、いやなかなか厳しいですな。まあ、イングランドやっぱり育成うまくいってるからチェルシーが乗ってるんやろうなって感じするしね。
まあ、そうね、まあ、チェルシー何や、まあ、でも国外に売ってるチームが入ってる感じするよね。だから、まあ、チェルシーも含め
別のリーグに売ってるってことね。
リーグ内で移籍させてる感じがあんまり入ってきてない気がするな。
それこのランキング全体ってこと、チェルシー
が。ああ全体でも、まあ、5チームしか知らんけど、 あんまりチェルシーがいたプレミアの上の方やと、チェルシーが一番他の国にも移籍させてる気はすんのよ。言われてみると、
あそれで言うとベンフィカでもそうかもね。ベンフィカ以上のクラブポルトガルにないから、やっぱり、国外移籍するみたいなのかも、ね、リオンとか、まあ、リオンはどうかな、分からんけど。なるほどね。国外移籍か、
まあ、関係あるのかないのか、まあ、分からんけど、
そうですね。いやまあなのでね、まあ、次、ヨーロッパで活躍したい若手見たければ、まあ、このクラブは結構必須にチェックしておいた方がいいかもしれないですね、この 5クラブね、
そうね、
ベンフィカ、アヤックス、リオン、
レアルマドリード、チェルシー、
うん、
うん、と、はい、まあそれぞれ、あ、国も全部ばらけてるね。
そうね、
たまたまね、うん、面白いですね。育成がうまい、まあ、国でもあると、それぞれ、
うん、
っていう印象ですね。はい、以上育成系ニュースでした。はい、そして最後これとっさんが気になったニュースです。これ本当は先週とかに取り上げたかったんですが、ドイツ代表がね、アディダスと70年以上の関係に、幕終わりを迎えました。ドイツ代表は2027年からナイキと、おそらくサプライヤーの契約を締結します。
うん、
はい、ということで、ドイツサッカー連盟は2027年からナイキが新たなサプライヤーになることを発表しました。はい、というのも、まあ、ドイツ代表といえばこれまで70年にわたってドイツに本社を置くアディダスと長く契約してきたんですが、まあ、この度ドイツサッカー連盟は、アメリカに本社を置くナイキと、2027年から2034年までの契約を締結したことを、明らかにしました。はい、うん、で、まあ、そのドイツサッカー連盟の会長なんかも、楽しみにしてるというふうに言ってるんですが、まあ、この何やろうな、まあ、これに対して結構、まあ、ドイツ国内では愛国心的なものを感じないみたいなことを批判するような声もあったりとかっていうような結構ショッキングなねニュースでしたね。はい、ということで、
うん、
なのであんまり意識せんサプライヤーとか、
うん、サプライヤーとかは意識はせんけど、まあ、ドイツやからアディダスはまあまあそうかってなってたのをやめるんやとは思うね。
あ、うん、でナイキっていうね、
うん、
うん、いや、まあなんかほら、まあ、スポーツメーカーって言ったらやっぱり二大巨頭みたいなとこあるじゃないですか、
うん、
ナイキとアディダスって、
うん、
なんですけどやっぱりナイキってやっぱアメリカ色が強いというか、
うん、
じゃないですか。とでやっぱりだからこそなんていうかな、まあ、ドイツに本社がある、まあ、本社があるっていうか、まあ、発祥がドイツやからね、アディダスは、
うん、
だからそのアディダス、ドイツ代表アディダスだろうと思ってたのがまさかのっていう感じなんで、
うん、
結構個人的な衝撃でしたね。
うん、
そうで、あとはそのなんか印象がなさすぎてどうなんやろって思うというか、実は俺さ、ちょっと前にこれも言いたかったんやけど、結構前にイタリア代表もアディダスに変わったんよ、プーマから、
うん、
結構長い間飽き飽きしてないけどアディダスになった
ん
よ、
うん、
でそれもすげえやっぱ違和感あって、ユニフォーム見るたびに3本線が入ってるのがイタリアのユニフォームに、
うーん、
みたいなのがあるから、だから逆に言うとこのドイツ代表のユニフォームにこの3本線がなくなるのはちょっと違和感があるんかなとかって思って、うん、ナイキって結構シンプルにしがちやん、ユニフォーム、
あ、そうなんや、
なんかね、どっちかっていうと飾り付きがないような感じのイメージやから、
うん、
だから、うん、なんかちょっとイメージ変わるやろうなと思ってさ、
うん、
うん、結構衝撃やったね、
うん、
なんか、ね、うん、アディダスであってほしかったなと思うんだけど、
うん、まあそうね、まあシンプルに、まあ、自分の国の会社やからね、
そうそうそう
と思うけどね、
うん、あとまあ、うん、で結構アディダスは結構一個の国と長く付き合うみたいなところもあるからさ、日本代表も長いやん、アディダス多分長いよ結構、だからそれ考えても、うん、なんでこのタイミングで変えるんやろとは思ったというか、ナイキにしたんやろうなとは思うね。
いや、金の問題なんやろこれ。
まあまあまあ、って言ってすごい批判されてるよね、お金でナイキ選んだから、
うん、
安い方のナイキ選んだからっていうので、
安い
安いっていうか、まあドイツ代表としてはそっちの方が男だからナイキ選んだみたいなんじゃない、
いっぱい金くれるから
じゃない、ああそうかそうか、金くれるからか、そうかそうか、だからドイツ代表としてはその方がいいってことよね、
うん、
やねんけど、あー、どうなんやろうな、
うん、
でサッカーってやっぱ基本俺あんまりナイキのイメージないんですよ、
うん、
スポーツとしてというか、なんかやっぱワールドカップとかもやっぱりアイダスが主催入るやん基本イメージ、
うーん、そう
そうそう、でやっぱナイキのイメージあんまりなかっただけに結構、うん、衝撃やなっていう、
うん、
でなんかそのブランド、そういうさスポーツブランドと、まあ スポーツの関係みたいなところで言うとさ、
うん、
俺の中のただそのナイキのイメージって、うん、まあ、これ漠然としたイメージな、ナイキってなんか一番最強を抑えるイメージがあるよね、
うん、
最強の選手とか最強のチームとかを抑えてるみ
た
いな、うん、イメージがあるんやけど、でまあそれ何かっていうと、やっぱテニスやとやっぱあの黄金時代があった、それ知らない人には申し訳ないけど、フェデラーとナダル両方ナイキなんよやっぱ、
うーん
とか、
はいはいはい、
そのイメージがあるから、あとまあもちろんねマイケル・ジョーダンとかは、
うん、
やっぱり最強って言われるような、その競技の最強って言われるような選手を抑えてたりとかするっていうイメージになるね、
うん、
ナイキって。ないけど、ことサッカーに関しては多分一番ブランド力があるブラジル代表はやっぱナイキがやっぱり抑えてるんやけど、レアル・マドリードだけはアディアスない、
はいはい、
そこは変わらず、だからそこがこうサッカーっていうスポーツの得意性というか、ナイキであっても入り込めへんような領域もあるんやなって、思ってたよね、
はいはいはい、
でもそこに来てこのアディアスっていう、なんていうんかな、アディアスとドイツ代表っていう関係にナイキがズバッといったっていうのが結構俺的には衝撃やったというか、あ、サッカーも結構ナイキなんかこう切り崩しにかかってるのかなみたいなことは、
なるほどね、
うん、思うよ。
そう、アディダスな、まあ、まあお金ならしゃあないけど、まあドイツに行くならそうね、
ああそう
ね、トゥーマとかチャンスだったかもしれんけどね、それな
ら、あ、そうよね、確かに、
アディダスがあんまり金で渋ってるんなら、
うんうん、
こことばかりに、
そう、ただプーマはプーマでさ、その多分企業、ああそうね、あの、うん、なんかこれ言うと変な話なんだけど、プーマって難しくて、プーマとアディアスって両方ともドイツなんですけど、
うん、
まあ、あの実はそのダスラー兄弟っていう兄弟が作った靴屋さんなんですよ、
うん、
アディアスもプーマも、
うん、
なんですけど、2つにも分かれてるんですよね、アディアスとプーマって、うん、でその兄弟が喧嘩からして分かれてるんですけど片方が、その当時の、ナチスに協力して、片方は協力しなかったから、
うん、
でその後戦争終わって同じ靴工事やろうとしたけど、やっぱりなんか悪くなって喧嘩別れして別れたって、でプーマの方がナチスに協力したって言われてるみたいな感じなんですよ。だからちょっとドイツ代表としてはプーマ選びにくいみたいなのはあるんかなと思って、そのお国の歴史的にも、
そうか、
だから そこで、そう、でもナイキはやめてほしかったなと思ってさ、なんか、
まあ、
ね、ごめん、あのっていう愚痴やねんけど、俺のただのなんかな、そう、じゃドイツとレアル・マドリードだけはやめてほしいな、ナイキっての思うよね。
まあそうね、まあいろいろ変わっていくんかもね、こっからこれを起点に、まあレアル・マドリード、うん、アディダスね、もうそれはずっとそうなんかね、昔昔から、
あ、どうなんやろうね、確かに、そう、調べたことない、ちょっと見てみようか、
まあナイキが飛ばしてるよな、ね、パリもジョーダンとやったり、パリはあれナイキか、あれナイキやからジョーダン、
いやまあまあ別やけど、まあまあ、まあ母体は一緒やからね、ジョーダンブランド、パリはどうかな、ちょっと待って、何年ぐらいからまあでも20年、あ、20年ぐらい、レアル・マドリードはいやでもそうやな、
うん、
まあ、20年はちょっと待って、どうなろう、いやでも、あ、そんなにあれやね、なんか別にレアル・マドリードは大昔からアイダスってわけではないな、なんかよく分からへん、クラブ、いやでも99年からアディアスやから、まあ20年近くはやっぱりアディアスのかな、これ、まあでもやっぱそのイメージあるよね、3本線入ってるイメージあるよね、レアル・マドリードは、そうやな、
三本線あ袖にって
ことあそう肩口のところにね三本線が入ってるそううんいやーちょっとなー結構であれやるねあのマンチェスター・ユナイテッドも途中からアディダスに変わったみたいなね結構莫大な金額の契約でみたいなのあったよねちょ結構前
アディダスに変わったんかあれは
うんやったと思う
負けにしてないなどっちかがあそうそうそう結構でかい額で
うんアディダスの前ナイキやったかな
かね
うんそんなイメージあるクリスチャン・ロナウドって時ナイキやったイメージあるねうんそうやねだからまあまあまあなんかそうねでもやっぱ死ぬ気ずってねえやなマンチェスター・ユナイテッドのこの取り合いとかもやってるしねアイデスとナイキは
うーん
あーって感じでちょっと複雑な気持ちになりましたね僕はちょっとなんかアディダスといえばこのチームっていうチームが一個ナイキに切り崩されたんで
うーん
はいということで以上ですかね
うん
はい来週のお便りどうしようか
どうしましょうかね
アイダスとナイキどっちが好きでいく
うんあるのかね好きも嫌いも
でちなみにポールあるのアイダスとナイキ
別にない
俺なんかどっちも好きすぎて選べへんみたいな
何やねんそれアディダスちゃうんか今の言い方で
いやなんかサッカーに関してはアディダスやねんけど、
うん、
でもやっぱりほらそのやっぱバッシュっぽいのは全然ナイキがかっこいいなとかって思ったりするし、
うん、
競技によってちゃうやっぱテニスだとナイキのシュッとしてるやつの方がかっこいいなって思うテニスウェアとかは競技によって違うサッカーにおいてはアディダス、
うん、
って感じ
はいはいはい
うん俺がちょっとなんかそこは変なこだわりがありすぎるかもしれんけどって感じだなんかそう野球とかはやっぱりさない絶対的ナイキでやってほしいやまああんまイメージないけどその例えばえどこやったっけな巨人とかユニフォームナイキじゃなかったっけな
野球の方がナイキなこれイメージないけどな
あほんま、
うん、
あでも俺それメジャーリーグ見てるからかも
うん野球も日本のメーカーの方があるけど水野とか
ああなるほどね、うん、でもね巨人はね今ねユニフォームが確かねそうナイキなんですよう
ーん
しかも帽子がニューエラないメジャーリーグの帽子で有名なね
ニュー試合中かぶってんのも
ニューエラ、ニューエラそうそうそうニューエラ
そんなんしてんのや
そうそうそうだからかなりこうなるほどうん、ストリートファッションに寄ってってる読売巨人軍は結構面白いなとまあまあまあだから競技によって違うかななんか俺は
うん、
うん、だからもうこの質問ナイキかアイディアスかやめとか何でしょうい
いじゃんまあ俺があんまりだけでみんなあるかもしれない
あるかもしれないああじゃあまあまあそうねなんか競技によってある人ありきまあ結構さサッカーファンの人さこのユニフォームが好き嫌いあるから、まあ、ナイキかアイディアスどっちが好きかで。
聞いてます
ね、はい、ということでナイキとアイダス、どちらがお好きですかお答えくださいはいということで以上ですか
はい、
はいそれではゆるふと前半戦以上です前半戦終了